その時がはっきりするといいんだがな。
本当にそうだ。いつのことだかわからなければ他の予言も皆無意味になってしまう。
無意味なんてことはないさ。こんな大きな出来事はいつ起こっても重要な意味があることに変わりはないんだから。
しかし後で起こるのでは私たちにとっては意味がないのではないか。
いや、このことはいつの世に生まれる者にとっても大事なことだ。それを信じなかったら私たちが予言を調べるのも無駄になってしまう。予言はユダヤの民に告げられたのだし、私たちが調べているのもユダヤの経典だ。もっとも私たち自身はユダヤ人ではないが。
そうだ、私たちはユダヤ人ではない。けれどもその時が割り出せないようでは私たちは学者とは言えないのではないかな。確かに救い主の誕生についての予言によれば、その時を私たちに教える者がどこかにいるはずなのだが、もう一度調べ直してみようではないか。
よかろう。
ところでバラムがヤコブから一つの星が出てと言っているが、ここで星という言葉に何か特別な意味があるのだろうか。
それはあなたが天文学者だからだよ。私が一番気に入ってるのはイザヤの予言だよ。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。なんと威厳のある名前だろう。
エバ以来イスラエルの女たちは自分の息子が救い主になることを願ってきたのだろう。
その通りだ。しかし私たちが探さなければならないのは、この大きな出来事がいつ頃起こるかを教える何らかの言葉か事実なのだ。
では巻物を分け合って調べよう。うまく探せば。君たち来たまえ。見つかったよ。少なくともそう思う。
読んでみたまえ。
そう、読んでみたまえ。
ダニエルが書いたものだ。いいかね。それゆえ知りかつ悟りなさい。エルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知りかつ悟りなさい。これじゃないかね。
メシアなる君、平和の君、インマヌエル、大能の神。確かにみんな同じものを指しているな。
それに時間のことも出ている。7週と62週。エルサレムの再建が、命令はアルタシャスタ王が450年以上前に出したはずだ。
それにイスラエルの記録では、将来の出来事を予言するとき1年を表すのに1日という言葉を使っている。だから7週足す62週の合計69週は483日。つまり483年になるわけだ。
もしこのメシアがエルサレムの再建の命令から483年後に現れるとすると、まだその誕生の時は来ていないわけだ。再建の命令が出てからまだ450年しか経っていないのだから。
そうとも限らないのではないかな。メシアの出現というのは誕生のことだろうか。それとも油を注がれてその働きを開始する時のことだろうか。誕生だとするとその時はまだ少し先のことになるが、油を注がれることだとすれば、もういつ誕生してもおかしくない。ユダヤの習慣では、聖職者が心も体も一人前になった時、初めて聖なる油を注がれることになっているのだから。
私はまだバラムの一つの星という言葉が気になってね。星を調べようではないか。もしかすると。
あらま マリア、今朝はずいぶん嬉しそうね。
そうですとも、あなたにはわからないことよ。
でもその様子じゃ見当つくわよ。ヨセフのことでしょ。
そうなの。昨夜彼は私を愛してるって言ってくれたの。そしてね。
でもね、マリア、ご両親が許してくれるかしら。彼はあなたよりずっと年上だし。
大丈夫。うちの親たちは許してくれるわよ。彼はとてもいい人だし、優しいの。それに、それほど年上でもないわ。私とても彼を愛してるの。幸せよ、私。
それなら私も嬉しいわ。
恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。
あなたはどなたですか？
恐れることはない。マリアよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高きものの子と唱えられるでしょう。そして彼は常しえにヤコブの家を支配するでしょう。
どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。
聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。
けれど私にはまだ夫がありません。
神には何でもできないことはありません。
はい、私は神のはしためです。お言葉通り好みになりますように。言ってしまわれた。あの方は天使よ。私は約束の御子の母に選ばれたのだわ。私の子が意図高き神の御子に。私にはそんな値打ちはないわ。私の子がイスラエルの王になるなんて。神様、私がそれに値する女になれますよう力をお貸しください。